ルコーヒープレゼンツ川崎ショータイム小杉スイッチオン。
11月16日木曜日、ちょっとねリスナーの皆さん笑いながら入っちゃったんですけれど、今ですねスタジオの中がもういつもの番組なんですよ、このバタバタがね。はい、もうコントになっておる、おるだってゲスト様お二人なんですけれど、はい、始めます。11月16日木曜日、時刻は日本全国で午後2時を回りました。注目の街、ここ武蔵小杉から発信、地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫る残骸早口噛みまくりかもしれませんが、そんなのへっちゃら、バラエティートークでお送りするコミュニティ情報番組 RR コーヒープレゼンツ川崎ショータイム小杉スイッチオンのお時間がやってまいりました。本日のメインパーソナリティは、
いやこれ3週間前から声直んないね、また
ガサガサ、
ガサガサ、ね、カラオケやりすぎ、酒飲みすぎっていうね。
お水飲んでください
よ、はい、はいはい、
そういうことで、はい、小杉のマドンナになりたいけれど、まだまだ、まあどんな人、酒好き歌好き DJ ケイコこと笹田恵子です。そして、
はい、
アシスタントですはこの方で、お久しぶりの、はい、先ほどから声出していただいてますよ。
はい、はい、皆様お久しぶりでございます。子供たちに歌を届ける歌のお姉さんとしてステージ活動をしております。そして、現役保育士のルルお姉さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。いや、はい、アシスタントに拍手するってなかなかない感じなんですけれど ね。
ありがとうございます。ゲスト様も、はい、ありがとうございます。
はい、久々じゃない？
久々、2ヶ月ぶりになっちゃいましたね。
お忙しかったの？
いや、いろいろとあちこち駆け回っておりまして、まあ、保育園とステージとなどなど、
はい、小さいお子さんね、こう、おんぶしたり、
おんぶもね、なんかもねしてますよ。お散歩も行ったり、
でもね、はい、かわいい、
やりがいとね、はい、かわいらしさと癒しをね、はい、もらっております、は
い。ステージ活動もね、はい、すごいお忙しい。
ハロウィンの時期でね、結構あちこちやっておりましたけれども、はい、なんとか頑張ってまいりました。
はい、はい、またよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、さあ、もう一人のパーソナリティ、ゆうゆうなんですが、今日は AD として走り回ってくれています。バイバーイということで、
出てくれてます。
プロデューサーのシチューさん、別の場所から見守ってくれております。
はい、
ゲストの方にはすでにお入りいただいておりますよ。うん、川崎市出身のミスインターナショナルジャパン2024ファイナリスト、そしてモデルでもありクリエイターでもあるかか姉妹のかすみさんです。ご紹介したいと思います。かすみさん、
はい、
紹介させてください。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。さあ、多彩なゲストを お招きしている小杉スイッチオン、本日は川崎市出身ミスインターナショナルジャパン2024ファイナリストでもありモデル、そしてクリエイターかか姉妹のかすみさん、笹田かすみさんをお招きしました。ちょっとね、笹田かすみさんって聞いてリスナーの皆さん、あれって思ってると思いますが、私も興奮しており緊張しております。実はかすみさんはスイッチオンの第12回放送、2016年の6月の23日、うん、そして第82回放送、2017年11月2日にもご出演してくださっています。そしてなんと実はDJ 恵子の娘、イエーイ、
イエ
ー
イ、
はい、次女なんです。さあ、今日はですね、別次元の、もうさっきから噛みまくってるけどね、は
い、珍しいですね。
そうなんです、緊張してるんですよ、うん、はい、別次元のミスインターナショナルジャパンのお話や、オフの日なんて何過ごしちゃってるのなんてね、いろいろと聞いちゃいたいと思います、うん、DJ 恵子との親子対談、生の声をお届けしたいと思います。かすみさん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
なんかちょっとクールじゃないですか。
あ、本当ですか。全然です。
大丈夫ですか。
はい、
よろしくお願いいたします。そしてリスナーさん、もうお一人、この14時15分頃からのコーナーで武蔵小杉周辺情報を伝えてくださるこのお方は、小杉サードアベニュー施設管理組合理事長、そして新小杉開発株式会社の安藤博さんじゃない、安藤仁さん、仁さん、大変失礼いたしました。もう一度言いますよ、はい、小杉サードアベニュー施設管理組合理事長、新小杉開発株式会社、安藤仁さんにもお越しいただいております。安藤さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ちょっと緊張してます。
はい、
すごい緊張します。
本当ですか。先ほどお打ち忘れ場所でちょっと面白いこと言ってくださってたじゃないですか。
いや、そのことないです。
後ほど面白いことを、ね、
はい、頑張ります。
よろしくお願いいたします。さあ、今聞いているよという皆さん、お便りをください。お待ちしております。パソコンやスマホから
小杉スイッチオン、番組公式 X へのリプライ、ハッシュタグつけてカタカナで小杉スイッチオンからお送りください。 Facebook のコメント欄、 LINE 公式アカウントからもいただけます。採用された方、住所と本名が記載されている方には小杉スイッチオンの素敵な特設ステッカーをプレゼントします。さあ、ここで気になる中原区のお天気をお伝えしましょう。最高気温が18度、
今日は暖かい、
暖かい
ですね、
うんうん、感じ
ね、汗ばんじゃう感じ
ですね、はい、ただね、23時ぐらいになると少しなんか雨降るような予報になっておりますので、はい、皆さん今からね出かけて夜帰ってくるよっていう方は傘持ってた方がいいかもしれませんね、うんうん、はい、乾燥しているので保湿クリームを塗るとかね、あと火の元を ね気をつけていただきたいと思います。はい、ね、はい、川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしています。川崎に住まうあなたが主役の川崎ショータイム、こすりスイッチオン。この番組は聞けば幸せよみがえる RR コーヒー、他各社の提供でお送りします。ここで一旦 CM へスイッチオン。
の口吉。
こんな喉の口、まだ酔いの口、クリエイティブの時短辞書の口吉。
詳しくはの口吉で検索。
お口のことならファンタシカ、
綺麗な歯ならファンタシカ、
痛み少なく目立たない、
取り外し可能なマウスピース型矯正ならファンタシカ、
素敵なシニアにはファンタシカ、
バリアフリーでベビーカー楽々はファンタシカ、
新丸子駅徒歩1分のファンタシカクリニックまで。
RR コーヒー開店です。とっておきの焙煎で真心込めたコーヒーをご近所でもお家でも、自動焙煎車が武蔵小杉に焼きたてをお届け。詳しくは RR コーヒーで検索。
79.1MHz 川崎 FM の電波から、またサイマルラジオでも生放送中、また小杉スイッチオンのホームページにあるアーカイブでもお聞きいただいております。武蔵小杉から発信、地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今を全国に、また世界にまで発信しております、川崎ショータイム小杉スイッチオン。本日のお相手は DJ 恵子と、
はい、子供たちに歌を届ける、あ、これ言わなくていい、
うん、
ごめんなさい、いや、はい、いいです、いいです、郡上姉さんです。
はい、よろしくお願いします。
びっくりし
ちゃった、はい、びっくりしちゃった、こっちもびっくりしちゃった。、はい、今 CM 聞いていただいているね間、あのゲストのかすみさん、笹田かすみさんがね、
うんうん、
DJ 恵子声すごいよ大丈夫だよね言っておりましたが、あまり、
ね、ちょっと入っちゃいますけど、
はい、そうですね、張り切りすぎないように、うん、はい、喋っていきたいと思いますが、
はい、
さあ来週はですね、リスナーの皆さん、ゲストさんがいらっしゃらない回になりまして、来週は皆さんからお便りをいただいて私たちとトークをするというね回になっております。そこで来週のお便りテーマもうお伝えしておきましょうね。残り1ヶ月で達成させたい今年の目標、パフパフパフパフ
パフパフパフ。
ゲストのかすみさんが一回一回こうね拍手してくださっております。盛り上げてくださっておりますが、
あと1ヶ月で、
はい、お隣で安藤さんが凝り固まっておりますが大丈夫でしょうか。凝り固まっておりますが大丈夫でしょうか。
肩じゃないですか。
肩ではないね。そう、もうね早い11月も終わりになってきて、
ね、半ばに入ってですね、
はい、なので来週皆さんからお便りいただくときにはね、もう残りそっか12月だけかなんてね思いながらお便りをいただきたいと思うのですが、
はい、
残り1ヶ月で達成させたい今年の目標、せっかくですのでね、今日ここにいらっしゃるお二人に聞いてみようかななんて思っておりますが、どうしよう、かすみさんからいきますか。
私からで、
はい、お願いします。あの凝り固まっちゃってるんで、安藤さんが固まっちゃってるんでね、はい、
そうですね、はい、私はあの、まあ、あと1週間半先の目標になっちゃうんですけど、うん、はい、そのさっきミスインターナショナルジャパンにファイナリストとして選出されたというふうに、ん、ご紹介いただいたと思うんですけど、はい、それがあと1週間半後にあるので、まあ、その大会で日本一を取ることをまず第一の目標にしたいかなと思っております。
はい、もう早いですね。
早いですよ。もう4ヶ月か前から頑張っていて、はいはい、1週間半後になりました。
ねえ、いや、もうこの後いろいろとね、ゲストトークコーナーでお伺いはするんですが、はい、
いや4ヶ月って早くもあり長くもあった、そんな感じですよ ね、
6年前より長く感じますね。
いやその話もちょっと後で取っとこうかな、
はい、
もったいないのでね。さあここで少しリラックスしてくださった、はい、あのお隣にお座りの安藤仁様、どうでしょうこの、2013年も残りわずかになってまいりまして、残り1ヶ月で、まあ、12月ですね、達成させたい今年の目標何かおありですか。
いやまず聞いてねえよっていうのが一つなんですけども
聞いてねえよ、まあ、こんな質問をされるとはね、はい、
そうですね、まあこういうところでこういうこと言うのなんですけど、実は私今年還暦を迎えまして、
そうなんですね、見えない。
リスナーさんには全く関係ない話なんですけど
見えないからね、リスナーさんには ね、
はい、まあ、ただあのなりましてですね、うん、あと1ヶ月何するかって言ったら、もうあの本当にあの簡単ではございますけれども、うん、はい、やっぱりこう一日一 日、 日ですね、うん、元気でいればいいなと、
あ
くずくそういうふうに思う、うん、今日この頃なんです、はい、
そうなんですね、はい、私あのやはり武蔵小杉に住んでおりまして、イベントのことでね、安藤仁さんと最初こうかおなじみというかご縁をいただいたのが14年とか前ですか。
そうですね、
ですね、はいはい、やはりそれから、いや年取りましたね、
年取りましたね
年とか痛いですか今
大丈夫ですか、
え
大丈夫ですか、じゃなくて、
いやもう今大変ですよ本当に。
リスナーの皆さん今安藤さん腰に手を当てて
腰に当ててましたね
今日からちょっとまだこれから病院に行ってくるんですけど
結構リアルななんか現実的なお話ですがでもやはりそうですよね、あの2023年が終わろうと2024年が始まろうと、うんうん、やはり一日一日をこう大切にね、安藤さんのように60歳のように対策をしていけたらと思っていますあの突然振ったお話なのに答えていただきまして、安藤さんありがとうございました。
頑張ります
かすみさんもありがとうございます。かすみさん本当にね、あと1週間ちょっと、はい、2週間切ってますが、
はい、
はい、頑張っていただきたいと思います。はい、どうもありがとうございます。さあここでリスナーの皆さんにはリクエスト曲をね聞いていただきたいと思いますが、今日はかすみさんがこんなリクエスト曲を持ってきてくれました。かすみさんでは曲紹介お願いします。
はい、クリスハートさんで素敵なホリデーです。どうぞ。はい、時刻は、14時14分15時に回るところでしょうかね。はい、聞いていただきました、うん、感じちゃった
久しぶりだからね、
はい、はい、素敵なホリデー、
うん、
もうすぐクリスマスです ね、
ね、
はい、クリスハートさんの歌声素敵だねなんて、
かすみさんとも、ね、言っておりました。
はい、けいこさんとお話ししておりましたが、
かすみさんこの曲知ってますか、
ね、
なんとなく
はい、次行きましょう。
はい、はい、じゃあ次のコーナーに進みますよ。はい、続いてのコーナーは RR コーヒー出店情報のコーナーです。さあ、今週末も RR コーヒーの、キッチンカー出店されていますのでご紹介いたします、
はい、
明日10月のおよ
11月だよ、
ごめんなさい11月大丈夫かな、
はい、本当に、うんうん、頑張れ、
気合入れましょう、
はい、はい、
11月18日が、うん、2つの場所ですね、
はい、土曜日かな、
はい、土曜日、はい、18日土曜日、うん、1つが、サンラフレ、はい、ユリが丘、
うんうん、
ここね、いつも出店されてますね、はい、10時から16時、そしてごめんなさいね、
うん、
18日はい、虹ヶ丘団地集会場横の広場、
はい、
虹町にはフェス、
はい、
というねフェスがありまして、
そこ
にも、はい、出展されるそうです。11時から15時だそうです、
はい、
そして、19日の日曜日は多摩川の丸子橋にて10時から16時に出展されているそうです、
はい、いつもの場所ですね、
はい、皆様足を運んでみてはいかがでしょうか。
はい、
はい、続きまして、武蔵小杉周辺情報のコーナーです、こちらはね毎週武蔵小杉の周辺で行われている素敵な情報をお届けしているコーナーですけれども、今日はですねゲストの方にお話ししていただこうと思っております、ゲストの方は先ほどご紹介がありましたけども、もう一度ご紹介させていただきます。小杉サードアベニュー施設管理組合理事長、そして新小杉開発株式会社の安藤仁さんです。安藤さん、ではバトンタッチで、はい、あの周辺情報をお届けしていただけますか。
はい、 今紹介いただきました安藤です。小杉サードアミューなんですけれども、はい、今回あのイベントの紹介ということで、11月26日日曜日なんですけど、小杉サードアミューっていうのがありまして、はい、駅前にございます。そこの、1階のところのサウスパークっていう広場があるんですけども、うんうん、まあ、そこでですね、小杉サードアミューマルシェインサウスパークというのをやります。うんうん、これはですね、 JA セレサさん、JA セレサ川崎農業協同組合の、方と一緒にですね、旬のですね、地元の野菜と果物の直販売をやらせていただきます。うんうん、で、サウスパークの、まあ、イベントっていうのが、まあ、去年実はクリスマスイベントをやったんですけれども、はい、まあ、それもあのすごく、まあ、盛況で良かったんですが、うんうんうん、やはり、まあ、今後、まあ、継続していこうと、まあ、いう形になりまして、やっぱり地元の方々との、まあ、あのコラボというか、地元の方々に、まあ、あの地域の貢献という形で今回やらせていただきます。時間はですね、9時30分から12時までということになりますので、小雨だったらやると、まあ、今公転中止ということになります。うんうん、で、会場には駐輪場はちょっとありませんので、まあ、施設内の駐輪場、駐輪の方をよろしくお願いします。で、このイベントちょっと初めてやるイベントですので、うんうん、これがですね、まあ、成功になればですね、継続的にやれるかどうかっていうのは今後の課題なんですけれども、まあ、サウスパーク小杉サードアベニューの PR も含めて、JLS セレサさんとやらせていただきます。どうか皆さん26日、10月25日日曜日来ていただければと思います。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。もうね、フレッシュな旬なお野菜ですとか果物の直売会のイベントということですのでね、皆さん26日日曜日サウスパークに足を運びください。安藤さん、ご情報ありがとうございました。
ござい
ました。ここで
ありがとうございました。ありがとうございました。
もう一回言わせてください。ご情報ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、
ちょっと待って、もうね、ごじゃいましたが受けちゃって、安藤さん本当にごじゃいました。
ごじゃいました。
ありがとうございました。
恥ずかしい。
安藤さんになるな。
あの、全部入ってますよ。大丈夫ですかね。はい、ありがとうございます。さあ、この時間で安藤さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ご対応していただきます。ありがとうございます。さあ、このようにね、生の声をお伝えしているわけですが、ゆうゆうの声も今ね、皆さんに届いていたと思います。ね、届いてましたね。ありがとうございました、はい、なんて言っておりましたが、さあ、時刻は14時20分になろうとしているかな。はい、そんなところです。
はい、
次のコーナーは毎週防犯や安全にまつわるクイズに丸か×かで回答して、安全安心について学んでいただく、その名も今日の安全安心一問一答。
パフパフパフパフ。
中原警察署にご協力いただいている問題で、ゲスト様にクイズに参加していただくコーナーです。
はい、
本日お答えいただくのは川崎市出身、うん、ミスインターナショナルジャパン2024ファイナリストでありモデルでありクリエイターかか姉妹のかすみさん、笹田かすみさんがお答えいただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、丸かバスかでお答えいただきますよ。はい、かすみさん、準備はよろしいですか。
はい、
はい、それでは早速いきましょう。ラジオをお聞きのあなたも一緒に考えてみてくださいね。
中原警察署川崎純情小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答。
今日の担当は誰かしら。
川崎純情小町の八須賀ゆずです。事件事故を目撃したら110番していいか迷ったらシャープ9110へ相談してください。
それでは今日の安全安心一問一答にスイッチオン。
ではルドお姉さん、問題お願いします。
はい、それではかすみさん、はい、問題参りますね。
はい、
かすみさんは自転車って乗られますか。
はい、結構乗りますね。
あ、自転車にはベル、チリンチリンってベルあるじゃないですか。 はい、あのベルで前にいた歩行者の方どいてくださいという意味合いでチリンチリンと鳴らしました。
はい、はい、
この行為は丸か×か。
怖いなぁ。いやー、
かすみさん笑ってる場合じゃないですよ。これは丸か×かですね。
これは、
はい、なんだっけ、
丸じゃないんですかね。
あ、鳴らしても大丈夫ということですか。
そうだね。
はい、
前に
行こうした。はい、でもこういう質問が来るってことは罰なのかなとか思っちゃいますけど、私は丸、うん、
丸だ
って
。丸で大丈夫ですか。はい、ミスインターナショナルとしてこうなんか立場として間違えちゃいけない。
もし間違えたらまあ放送ちょっとやめということで、
カットカットですかね。
はい、
ではファイナルアンサー。
はい、ファイナルアンサーです。
丸ということで正解は。
ああ、
ああ、ちょっと、ああ、ほら、ほら、ほら、ほら、こういう引っ掛け問題ですよね。わかりました。はい。
マジトーンのああやめてください。
解説お願いします。
はい、解説で参りますね。
ゲスト様から振られるってすごいですよ。
本当に、は
い、お願いします。
はい。はい。あのチリンチリンは警報器でして、あの車のプップーという警報器と同じなんだそうです。なので。つまりベルも車のクラクションと同じ扱いということなので鳴らしていい場所が限られているそうです。標識などで指示されている場所もしくは危険回避のためにやむを得ない時に鳴らすのは OK なんですけ ど、 前に人がいるからちょっとどいてくださいっていうのは下手すると煽り運転と同じ運転の仕方になるそうですので、
はい、
危ないわよ。そうなんです。なので、
なるほど、
はい、皆様ちょっとねどいてください、チリチリンってやりがちかと思いますけれども、はい、あのそこは、うん、あの 自動車と同じ扱いですので、ね、はい、あの一旦自転車を降りて、あのゆっくり一緒に並走するか、うん、そのままあの歩いたまま自転車をして追い越すかなどして対応をしてください、うん、このことです。
はい、リスナーの皆さんもね、ぜひこの番組で勉強してくださいよ。
か
すみちゃん大丈夫そうですか、
はい、もう今日から実践します。
そうですね、
はい、ぜひ今日
から、はい、ありがとうございます。
はい、
ギリギリ、ね、
ギリギリギリギリ許される、
許される
ね。
はい、ありがとうございました。
はい、安定安心一問一答のコーナーでした。
はい。はい、さあ先ほどからもね、いっぱい声を出していただいておりまして、しかも。はい、あの安全安心一問一答のコーナーなんかは仕切っていただいちゃってもおりますが、
そうですね、ありが
たい。はい、本日のゲストトークコーナーに移りたいと思います。ゲストさんにいらっしゃいませのコーナーです。ご紹介しましょう、
はい、
本日のゲスト、川崎市出身のミスインターナショナルジャパン2024ファイナリスト、そしてモデル、そしてクリエイター、かか姉妹のかすみさん、笹田かすみさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、もう一度ご紹介させていただきますね、かすみさん。
はい、
はい、多彩なゲストをお招きしている私たちの番組、小杉スイッチオンなんですが、うん、今日はかすみさん、
はい、
私どもこの異次元のいろんな経験をしているかすみさんをお呼びして、
はい、
とっても緊張していて興奮もしております。
はい、
はいはい、そのかすみさんですね、小杉スイッチオンの第12回放送、2016年6月の23日放送ですね。そしてもう一つ、第82回放送、2017年の11月2日の放送にもご出演してくださっているんです。はい、そして先ほどから聞いていただいている皆様、冒頭にもお伝えしました、なんと実はDJ 恵子の次女なんです。
はい、はい、はい、お世話になっております。
お世話になっております。さあ、先ほどもお伝えしました、別次元ですよ、ミスインターナショナルジャパンなんていうね、うん、世界、本当にあのかすみが、かすみと言っちゃいますが、出場することになって知った世界です、私も、うん、はい、こうリスナーの皆さんも、え、それはよくテレビでは見ていたけど、耳にはしていたけどっていうね方も多いと思います。そんなね、ミスインターナショナルジャパンのお話、そしてこのかすみさんがオフの日はどんなことを過ごしているのかなんてね、うん、いろいろと聞いちゃいたいと思います。 DJ 恵子ことの、恵子ことのじゃないことの、この、このじゃないよ、はい、親子対談、そしてね、間にルロお姉さんが何かぐっ、がっさりとこう質問してくるかもしれないでしょ。
そうですね、
はい、生の声をお届けしたいと思います。笹田かすみさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
改めまして、ラジオをお聞きの皆さんに自己紹介をお願いします。
はい、モデルでクリエイターの笹田かすみと申します。普段はかすみとして活動しているんですけど、あの今回ミスインターナショナル出るにあたって本名をあの皆さんに公開しました。笹田かすみです。
はい、かか姉妹ではかすみという名前でご活躍されてますね、
はい、そうですね、モデルとしてもかすみとして活動してます、
はい、今ですね、ちょっと間に挟んじゃうんですけれど、スタジオの外であのときちゃんさんがすごくニコニコしながらね、うん、見守ってくださってます。
すごい温かい目で見守ってくださってる、
はい、ありがとうございます。天狗みこしのね、ときちゃんさんです。ありがとうございます。さあ、かすみさん、どんどんいろんな話を伺っていきたいと思うんですけど、はい、かすみさんはどんな活動をしてるんですか？
そうですね、本当にモデルとクリエイターそのままなんですけど、うん、モデルは、高校生ぐらいから被写体として活動していて、はい、大学 生の時から本格的に、まあ、広告であったりとか雑誌だったりとかっていう形で、まあ、モデル活動をしております、はい、でクリエイターというのは、まあ、SNS 中心に活動していて YouTube ですね主にアップしてあとは TikTok ですとか、はい、そういったところで動画のを上げる活動っていうんですかねをしています。
はい、かか姉妹はかすみさんお一人でしているんではなくて
友達と二人で、はいはい、かか姉妹としてあのビジネス姉妹みたいになっちゃうんですけど、うんうんうんうん、姉妹っていう名前を使って友達と二人で活動しています。
なんか前回いつでしたっけ銀の盾をいただいたとか、
そう YouTube で10万人に行くと銀の盾がもらえるんですけど、はい、それをもらってお母さんにも見せましたね。
はい、
お母さんは、はい、あのもう自分で撮ったかのような写真を撮ってました。
写真を撮って SNS に載せてました、
ね。はい、ました、はい、
その写真あの拝見させていただきました。
あ、よかったです。あの前ミスインターナショナル出た時のドレスも自分のものかのように写真を撮って、はい、なんか載せてたか忘れたんです
ね。
あ、
お母様。
そうですね。
はい、今ですね、あのかすみさんもおっしゃってました。かすみさん実はね、うん、あの6年前のミスインターナショナルジャパンにもご出場されています
。はい、そうですね。
2017年
ですね。
はい、その時はですね、ファイナリストに残って、その後ウェブジェニック賞、
そうです、一般投票で、はい、1位を獲得させていただきます。
は
い、
その時はあれですね、あのたくさんの方がポチポチ押してくださって応援してくださって、
本当にもうありがたい経験をさせていただいて、多分その時取った後に2回目の出演をここでさせていただいたっていう形ですね。
はい、皆さんにねお礼を伝えておりましたが、はい、かすみさんもう一つなんかあのラジオのお仕事、ラジオとか言っちゃったけどお仕事もされているとか。
そうです、私は豊洲の、うん、レインボータウンというところで今ラジオアシスタントをやっております、
はい、うんうんうん、月に1回ぐらいですかね。
月に1回に第土曜日にやってますね。
今どれぐらい経ちましたか。
1年ちょうど
経ちました。1年ちょうど経ちました、はい、なのでね先ほどあのルルお姉さんがね、
はい、
一問一答のところでね、あのこちらから出さなきゃいけないことをかすみさんがアシストしてくれましたから、ね、ちょっと慣れてる感じが
アシストになっていたのかわからないんですけど、
は
い、
先輩です、
はい、ありがとうございます。
そのかすみさんのレインボーなんでしたっけ
タウン FM、うん、
それはね本当に面白いの、あの洋楽とかね。
そうですね、洋楽好きの方はぜひ聞いていただきたいですね、あのメインパーソナリティの方も本当に面白くて、はい、あの投げかけが結構いつもこうなんてやりやすいというか、うんうんうんうん、すごくテンションも高いあのラジオになってるので、はい、ぜひ皆さんレインボータウン FM のスーパードゥーパーですね、はい、第2土曜日の、20時から21時で私が出ているので、うん、ぜひ聞いていただければなと思います、
はい
うん、
はい、いい宣伝になりましたね今ね、
はい、させていただきました
、はいはい、かすみさん先ほどもお話にありました、はい、まあ高校生ぐらいからでしたっけ、
はい、
いろんな活動を始めて。
そうですね、被写体として始めたのは高校生、うんうん、一番初めはあの日本美少女コンテストっていう大会に応募した、
はい、
で第2審査とかで落ちてるんですけど、うん、そこからそれがきっかけで多分芸能界に興味があったっていう感じですかね。
そのようなね芸能界始めたきっかけを聞こうかなと思ったんですが、はい、今お話伺っていて私もちょっと思い出してきたんですけれど、うんうんうん、学生の頃は確かにいろんなことをやりたい、そういう芸能活動をしたいという中で、うん、ご家族がこうね今は学業をやらなきゃいけない時だよというような時期がありました、うんうんうん、それでもその学生を終えて今そのような前に出るような仕事されたのは、うん、自分の中でどこに何どんなきっかけがありました？
そうですね、私は大学卒業後普通に会社員として、うん、もう本当に有名企業に勤めて、はいはい、そこでも本当になんか自分で言うのもあれなんですけど、うん、あのいい成績を収めていたと思うんですけど、うんうんはい、あの今一緒にやってる友達が、うんまあ、コロナがきっかけで、私の留学がなくなったっていうのもあって、はい、
留学予定してましたね、
はい、留学を予定していて、その留学が本当になくなってしまって、その時に今やって一緒にやってる友達相方が声をかけてくれて、でその相方が SNS とかが結構好きだったんですよ、はい、なので、まあ、そこでちょっと SNS 活動を一緒にやってみないかというふうに言われて、うん、ただ私はもう6年前のミスインターナショナルで人前に出ることはゴリゴリだったので、はい、もう芸能界も完全に辞めていたので、うん、ちょっとこううーんっていうふうに悩んで、最初やり始めた時も正直多分まあ辞めるだろうないつかっていうふうに思っていたんですけど、はい、まあそれがこうなんていうんですか、やっていくうちにあこういう世界もあるっていうのも知れて、あまだこういう世界に自分は 身を置いておきたいっていう気持ちがどこかであるのかもしれないっていう風に、また昔の気持ちがもう舞い戻ってきたみたいな感じですかね。それで会社員も辞めて、今の芸能とかあと SNS っていう世界で一本で仕事をし始めました。
うん、はい、ありがとうございます。このいわゆる芸能活動って前に出る仕事じゃないですか、はい、皆さんのこう前に出て、ね、SNS 発信もすれば、顔の見えない方からいろんなコメントをいただいたりしていると思うんですが、はい、時にはね、否定的な意見もこう見たりとか耳にしたりとかすると思うんですよ、はい、そこにはどう向き合ってるんですか？
そうですね、すごいこう簡潔に言うと見てないです。見てない。私は
エゴサーチみたいなことはしてないってことですか？
全くしてないかはっていうとそうでもないんですけど、私たちは SNS で活動しているので、完全に否定的なコメントを見れるんですよ。視覚的に見れるので、うんうん、コメントとして残っているので、それを見なければネガティブな気持ちにはならないし、どれだけ自分がポジティブな状態にいたとしても、そういうコメントを見てしまうと絶対に気持ちって下がるので、はいはい、私は見ない、うん、だから正直いい意見も見てないっていう時もあるんですけど、まあ、それが自分とその相方には一番合ってるかなというふうに思います。あとはまあ否定的なコメントをもらって、それが目に入ったら、まあ、否定的なコメントしてるってことは興味があるっていうことだよなっていうふうに変換して、この人たちはいつかきっと私のことを好きになるっていうふうに思ってるし、コメントしなくないですか、嫌いな人に。本当に興味がなければ
時間を割かないかもしれない。
興味ない人には、そう、本当に興味なければ、ね、私だったら時間を割かないと思うんですよ、うん、でそもそも動画を1秒も見ないと思うんですよ、うん、なので1秒見てコメントをしてるっていうことは、この人は多分予備軍だと思って、好きになる予備軍だと思って、なんか言ってるわぐらいに思うようにしてますね、
うん、もう今すごい AD で走り回ってるユーユーもうなずいております。ユーユーもほらアイドルだからね、
そうですよね、
いろいろと耳に入ってきたりとかすると思うんですよ。
そうですよね、
はい、なのでね、これは一番にユーユーが聞きたかった質問だったみたいですよ。
もうあの全員自分のこときっと好きになると思っとけば大丈夫です、うん、
はい、ある意味こう自信家とかいうものでもなく、うん、そういうこう気持ちがないとその世界ではなかなかやっていけないですよね。
そうですね、あの根本的にそう思ってるかって言われるとそうじゃないんですけど、うんうんうん、そうやって上辺でも思わないと自分のマインドを私はこう一定に保てないので、うんうん、そこはあのそういう世界に入ったからには自分でそうやって思えっていう風に自分で思ってます、
うんうん、これってでもその前に出る仕事じゃなかったとしても、うん、いわゆる企業に勤めている方たち、うんうん、このみんなグループで仕事をしている人と接している限りは、うんうん、そのマインドっていうのもいいものですよね。
そうですね、
はい、
私会社員の時も散々なんて言うんですか、そのクレーム対応をしたんですけど、うんうんうん、はい、その時も会社に対してのクレームを私がただ受けているだけなので、うんうんうん、私への嫌がらせでもないし、うんうん、私に対して否定的な言葉を使っているわけでもないっていう風に、まあいいか悪いかわからないんですけど、うんうん、ずっと思うようにしてました、うん、この人は会社に対して言いたいだけで、私は別に会社を背負ってる人ではあるけど、会社全体の責任は負ってないからっていう風に考えてはいましたね、はい、
どうですか、ルルお姉さん。
いやー今すごい聞いてて胸を打たれたというか、はい、私はそういうところで、あの豆腐メンタルというかグヤッとされたいと思うので、なのですごい、あー強い、かっこいいってなんか憧れの眼差しで聞いてて、あの編集後期で、うん、あの載せる写真をね撮ったりとかしなきゃいけないので、もうそっち全然やらないで、すごい
写真撮ってないで、ルルさんね、ルルお姉さんね大丈夫よ、
言っちゃってました、
はい、今ね、ルルお姉さんどうって振っちゃったのは、今私親として聞いちゃったんで、うん、わあ成長したなと思いながら自分何にもコメントできなくなっちゃってルルお姉さんに振っちゃったんですけどね、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、はい、
さあかすみさん、
はい、
次からミスインターナショナルの話に移っていくんですが、はい、6年前に出場されて、はい、もう二度とこの世界は嫌だなって思ったって先ほどおっしゃいましたね、はいはい、なんでまた応募しようと思ったんですか？
そうですね、その今少し話してたかかし舞のことにも紐づいてるんですけど、まあ、かかし舞で表舞台に立つようになって、で表舞台への抵抗がまた少しこう緩くなったっていうところと、あとこの6年間の間に私いろんな挑戦をしてきて、はい、まあ、例えば、まあ、小さい大きい問わずフルマラソンであったりとか、
はい、富士山にも登ってましたね、
富士山登頂であったりとか、はい、本当に SNS 載せてないような小さい挑戦もいろんなことをしてきて、自分の中ですごく自信がついたなっていうふうに思っていて、まあ、それはなんだろうな、こう自分だったら何でもできるっていう挑戦への自信がついたので、
また同じ舞台で戦ってみたらどうなるだろうっていうのを、まあ、試したかったっていうのと、うん、あと6年前は正直そのすごく自分にとって満足のいく賞を取れたは取れたんですけど、やはり日本一ではなかったので、はい、その日本一っていうところを目指してみたくなったっていうのがちょうどこの6年後の今ぴったり全てが重なったっていう感じですかね。
うん、とはいえね、その私もそうだし、今聞いているリスナーの方大半の方がミスインターナショナルジャパンに出場する、その生き残っていくって言ったら変なんですけど、ファイナリストに残ることって相当また違う次元のね話で、かすみさんのその努力とかはすごいものなんだろうなって想像もつかないぐらいなんですけれど、どうですか、そのファイナル、まずまあ出場を決めて、うん、で応募して、でファイナリストということになってからの生活、何かこう考え方とか、もちろん行動もなんですが、変わりました？
そうですね、
どういうところが変わって、どういうところが変わらないとか何かあります？もちろんこう、体重を落とすためにいろいろね、うんうんうん、絞り込みましたよね、はいはい、その他に何かこうマインド的なものでもっと変わったっていうのはあります？
なんかもちろんその、まあ、意識とか発言とかで言えば、例えば他の人に周りにもっと感謝をしようとか、あと綺麗な言葉遣いを心がけようとか、そういうところは確かにちょっと意識的に変えたとは思うんですけど、あんまり変えたことは正直なくて、
はい、
私この今回応募したのも、締め切りギリギリで、締め切りの最終日に応募したんですよ、はい、でそれも全く受ける気がなかった、まあ、はい、受ける気がなかったっていうとちょっと語弊があるんですけど、
あまり意識はしてなかったですね、
意識をしてなくて、はい、ただミスインターナショナルがあるで、今年が年齢的に最後の挑戦だっていうことを分かっていて、はい、まあでも応募はしないかなみたいな感じだったんですね。でその時に友達に、その最終日、応募最終日に、いや受けなよって言われて、うんうん、なんでそこでその渋ってるのかわからないって言われて、うんうん、じゃあ受けるわって言って、その時に ES を書いて提出したら受かったっていう感じだったので、
背中を押してくれる仲間もいたっていう。
そうですね。あとはまあ、いいも悪いもなのかわかんないんですけど、この6年間多分ずっと、自分磨きというか、まあそういうことをしてきた結果、なんか今があると思っているので、なんか特にファイナリストになったからこうしてますとかではなく、多分私は6年間ずっと地道に何かやってきて頑張れていたのかなっていうふうに、ちょっとそこで自分のことを褒めようかなとは思いましたね。
今の話を伺いながらね、うん、まあ笹田恵子の娘としても、もちろん娘としてもそうなんです、成長したなという部分もそうなんですが、嬉しいのはミスインターナショナルのファイナリストになったから変わったっていうところがないっておっしゃったところですね、うんうん、何かというと、いつもの笹田かすみさんがいて、そのかすみさんのまんまでファイナリストになれたんだろうなっていうところを今すごく話を伺っていて、もうだんだんだんだんリスナーの皆さんね、親子で喋った方がいいのかゲスト様として喋った方がいいのかよくわからなくなってきている DJ 恵子なんですが、いや本当に娘なんですが、リスナーの皆さんね、私はやはり一人の人間としてこの人をすごく尊敬しておりますし、すごく刺激をもらったりいつもしているんですね。なので今聞いているリスナーさんの中にも、例えば子供がいるとかね、お母さんがいる、お父さんがいるとか、もちろん皆さんそうなんですけれど、一人の人間としてお父さんだからお母さんだからではなくてね、なんかそういう刺激をもらえるような家族がいるといいかもしれませんね。
いや本当そうですね、
はい、本当かすみさんには周りにもたくさんね刺激をくれる仲間が、お仲間がいっぱいいますよね、うん、
はい、
そのミス明治でしたっけ、
明治のミスコンですか、
はいはい、そこからいろんなお仲間がもちろんできて、
でそうですね、
でまた2017年の時にミスインターナショナルジャパンの時のお仲間が今でも続いているから、
ね、
余計に刺激をもらう、
なんか本当にこういつももちろん友達として接して遊んでる人が、なんかまあ何をしてるから偉いっていうことは正直ないと思うんですけど、普通に接してる友達がまあ経歴とか例えば見てみれば、あなんか昔ミスなんとか出てましたとか、まあそういう環境にいるからこそ自分もこの環境に行こうってまた背中を押されたっていうのであって、まあ本当に多分それは人それぞれだとは思うんですけど、なんか私は今の環境にいるからこそ、 まあ家族も含め自分がミスインターナショナルっていうところに行ける環境が整ってたっていうのが一番感謝するところなのかなとは思いますね。
素晴らしい。
ありがとうございます。
素晴らしいです。もう本当今はもうゲスト様として
はい、
はい、ゲスト様にもう向かって言っちゃう言葉なんですが素晴らしい。かすみさんは女性としてこれからの人生のなんかビジョンとかあります？例えばじゃあ違う質問します。
はい。
まあミスインターナショナルジャパンのファイナリストとしてこうどんどんこれから11月まで行くんですが、はい、11月28が最終審査ですか？
はい。
はい。真の美しさとは何だと思います？
そうですね。まあ美しさっていうとやっぱり。いろんな多くの人が、まあ、外見的な美しさっていうのはすごいこう想像しがちだと思うんですけど、なんか私はそうじゃないなっていうふうに思ってて、なんかそれこそミスインターナショナルで一緒に活動してる子とか、まあ、あとは、まあ、それ以外の、普通にどこで働いててもみんなそうだと思うんですけど、何かに向かって頑張ってる人とか、なんかこう自分がやりたいことに向かってやってすごくこうキラキラしてるオーラを放ってる人とかって本当にこう心から美しいな素敵だなって思う場面が本当にたくさんあって、なので私はなんかこう形とか外見的視覚的にしか見えない部分で評価するっていうよりもなんか中身から出るオーラとかの方が美しさって測れるのかなと思います。
はい、ありがとうございます。はい、いい話聞いたな。
新日
ですね。いい話聞いたなって感じなんですけれど、オフの日って何してんですか？
オフの日はでも私ぐーたら寝てることがすごく嫌い。
ぐーたら寝ちゃってんですか？
嫌いなので。
嫌いなの、
はい、すごい嫌いなので朝からお料理を作ったりとか、あとはサイクリングしたりとかランニングしたりとか、一人の時間が好きなのでひたすら走って歌ってみたいな感じかもしれない。でもそこは母親と多分一緒な気がする。
あ、そんなお母様なんですね。見てみたいですね。そんなお母様がね、
歌好き
と、ね、そうですね、
はい、家でね、はい、大声で歌ってるとか、
はい、なんかルルさん、ルルお姉さんの方からもなんか質問があるみたいですよ。
そうなんですよ、
はいはい、今の話の流れで、
うん、はいはい、教えてください、はい、お願いします。
よろしいですか？はい、今すごい親子愛っていうのがすごいひしひしと、
ありがとうございます、
はい、感じまして、保育士としてもね、あ、こういう一人の、人間として子供だからとか親だからじゃなくて一人の人間としてこうリスペクトを送り合えるっていう親子関係が素敵だなと思って聞いていたんですけれども、かすみさんから見た、はい、我々 DJ 結構お母様、
はい、
どんな女性像ですか、人間像ですか？
そうですね、さっき少し、うん、質問されたかなと思うんですけど、うん、これからそのどんなことをしたいですかみたいな、人生のビジョンはみたいなお話があったと思うんですけど、うんうん、
はい、
なんかこう何事もやりたいことをなんかやってる、挑戦してる人っていうふうに思ってて、
はい、
自由人なんですね。
うん、自由人というか、うん、まあ、もちろんすごくこう周りに気を使って、うんうん、あ、それは本当に見てて思うので、うん、いや、なんかたまに辛くないのかなって心配になることはあるんですけど、
うんうん、
でも本当にこうやりたいことのために、まあ、周りに例えば頭下げてやったりとか、うんうん、周りに気を使ってやってるっていうのがすごい見てて、あ、素敵だなって思うので、私も自分がやりたいことのためだったら、まあそういったなんか辛い経験とか多分人には見せてないだけで絶対あると思うので、そういうことをしてでもなんか自分が生き生きと生きれる環境になんか自分を置いていくっていうのが素敵だなって思いますね。だから私もそういう生き方をしたいなと思いますね。
ありがとうございます。
お母様いかがですか？
お母様いかがですか？もうね、素敵すぎてね、ちょっとうるうるしてきちゃう。結婚式かっていう感じなんですが、はい、かすみさんどんどんいきますよ。
はい、
はい、この活動をもって、まあ、もちろんそのクリエイターとしてもそうなんですが、
はい、
ミスインターナショナルジャパンに出るかすみさんとして何かこうこの活動をもって皆さんに伝えたいことって何かありませんか？
ミスインターナショナル通してですかね、う
ん、なんか自分ご自身でも例えば今聞いている皆さんがね、うんうん、いやいやそうは言ってもかすみさんみたいには自信ないしできないよとかいう方いらっしゃると思うんです。
まあ、多分私あんまりこう
言っても信じてもらえないと思うんですけど、私すごく自己肯定感がもともとすごく低くて、自分のことも本当に好きじゃなかったんですけど、
まあそうですね、はい、そうでした。
そう、自信も本当になかったんですけど、自分に自信を持つためにとか、自分を愛するために何ができるのかなって一番に考えた方がいいなと思っていて、これは姉に言われた言葉なんですけど、はい、自分が自分を認めてあげなきゃダメだよって、他人に認められることを待ってちゃダメだって言われて、すごいその言葉が悔しくもあり刺さった言葉でもあって、だから私は自分を認めてあげるために何ができるのかなって思った時に、挑戦をしてる時の自分がすごく好きで、すごくこう自分を認めて自信を作れることができたので、私は今挑戦っていうものをいろんな形で表現してる。だから皆さんもなんかもし自分に自信がないとか、自分なんてって思う方がいたら、その気持ちはすごくわかるんですけど、何かこう世界が変わると思って、自分を愛することができる方法は何かなとか、自分が何してる時が一番好きかなとか、自分が好きな自分でいるためには何をしたらいいかっていうのを考えるといいなと思います。
姉さんすごいですね。
お姉ちゃんの言葉すごい刺さりましたね。ちょっと辛かったですけど刺さりました。
姉さんやるな。
はい、
はい、かすみさん、だんだん時間がなくなってきちゃったんで、はい、最後告知をしていただきたいと思うんですが、どんな告知あります？
はい、先ほどからちょっと言っているミスインターナショナルなんですけど、はい、1週間半後の11月28日の火曜日が本番です。
はい、
で今チケットを売り出していて、はい、まだまだ買える状況なので、うん、ぜひ一人でも多くの方に現地に来ていただいて、
応援
して、ね、はい、応援をしていただけたらすごく励みになるので嬉しいです。
インスタのフォローとかは？
でインスタグラムが、はい、今私2個アカウントを持っていて、1つもうなんていうんですかね、メインで使ってるアカウントがアットマークなんとかカスキラキラって小文字で KASUKIRA でカスキラキラでやってるんですけど、そっちのアカウントと、もう1つカスミアンダーバーササダーでやってるミスインターナショナル用のアカウントがあるので、ぜひインスタグラムを一番更新してるので、そこをフォローしていただければ、コメントもしていただければと思います。
は
い、
ミスインターナショナルジャパンのなんかそういうチケットとかの部分はどこでどう見れますか？
ミスインターナショナルチケットって検索したら出てくるので、
はい、
ちょっと私のページとかには載っていないんですけど、ぜひ検索して見てみてください。
はい、かすみさん、
はい、
時間なくなってきちゃった
ね。なくなってきちゃいましたね。
いやでも本当にたくさんいいお話というか、まあ本当に成長しているかすみさんの話が聞けました。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
リスナーの皆さん、もう一度ご紹介しますね。川崎市出身のミスインターナショナルジャパン2024ファイナリスト、そしてモデルでもありクリエイターかか姉妹のかすみさん、DJ 恵子の次女笹田かすみさんがゲストでいろんなお話をしてくださいました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、かすみさん、もう一曲皆さんに聴いてもらう曲をご紹介ください。
はい、はい、
私がまたなんでこの曲を選んだかもね。
そうですね、6年前に、ミスインターナショナルですごく辛かったんですけど、その時から聴いている曲で、今は楽しみながら聴けている曲でもあります。サンボマスターのできっこないをやらなくちゃ、どうぞ。
体調に変化？健康診断で異常があった？そんな時にはご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も、外科、消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して、佐藤クリニック。
さあ、残りねちょっととなってしまいました。
はい、
川崎ショータイム小杉スイッチオン、次のコーナーは1分防災です。ルルお姉さん、お願いします。
はい、1分防災のコーナーです。寒くなってきて乾燥もひどくなりました。火災が多くなりますので、火災を防ぐためのポイントなどをお伝えしたいと思います。はい、まず 1,2,3,4,5,6,7 点あります。放火対策ですね、ゴミは指定された当日の朝に出すなど、放火されないような環境づくりを作ってください。
はいはい、
またコンロから離れない、火がついているものから離れるときは必ず消してください。そして寝タバコ、ポイ捨ては厳禁。
怖いね、
もうね、ポイ捨てもダメですし、歩きタバコなんかでね、ポイなんてもう今後どうだめですので、ダメダメダメ、はい、お願いします。はい、そして風が強い日に焚き火は行わない。飛んでった先でね、他の火がついたりもあります。 またマッチやライターで遊ばせない、特にお子さんをお持ちの方はね、あの火遊びとても危険ですので注意してください。そしてストーブ周りを整理整頓、あの洋服とか乾きづらくなると思うんでね、ストーブの前とかで干したいって気持ちもあるかと思うんですけれども、あの引火してしまうこともありますので整理整頓お願いします。そして配線周りはきれいに、これですね、結構まだリモートでやってる方とかも多いと思います。タコ足配線、そこから火が上がったりなどしますので、うん、注意してください。はい、はい、以上1分防災のコーナーでした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
川崎ショータイム小杉スイッチオン。時には早口で聞き取れなかったかもしれませんがね噛んじゃったりとかしてたしね、はい、はい、あとストカシとなってしまいましたが、ルルお姉さん、はい、お便りいただいて
たくさん、ね、いただいてますよ。
早口で言っちゃおう。
はい、はい、まずはかすみさん宛てのお便りを、はいはい、ご紹介します。はい、まずは我らがプロデューサーシチューさんから、うん、はい、途中から聞いております。はい、思考行動外見その3つが美しく美しく表とする理由と姿勢が一貫していて感動しました。
ありがとうございます。
人の胸を打つ話ができるかすみさん、これはファンになってしまいます、応援しています。
ありがとうございます。
メッセージです。
嬉しいですね。
はい、あと、もう一つ TikToker さんというお名前でね、うん、来ております。はい、小杉スイッチのパーソナリティそしてスタッフの皆さんこんにちは。かかし愛のかすみさんがゲストということで初めて聞いています、うんうん、はい、めっちゃ好きです。
嬉しい。
もう TikTok を見ながらあるあるって画面を連打しています同じ川崎市出身で親近感を感じています。これからも動画楽しみにしています。
いや本当にありがとうございます。
嬉しいですね。あとは番組の X の方でね、はい、今日かすみさんが出演しますというふうにツイートポストしてるんですけれども、はい、そちらにですね、はい、宮本学さんですね、はい、親の顔が見てみたいわコメントついておりますよ。宮本
学さん私よ今度見せに行くわ、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。そしてあともう一つかな、はい、R 佐藤さん、うん、はい、いつもありがとうございます。本日かすみさんの登場ですか、かかし姉妹とのことなど、うん、親子対談楽しみに聞きますというふうに、はい、
ありがとうございます。ありがとうございます。ペコちゃんさんからもいただいてます ね、はい、はい、先週木曜日直接聞くの忘れちゃった、朝まで覚えていたのに残念、12時を回り金曜日になるとアーカイブで聞けることを確認済みですので絶対聞くペコちゃんということでね、いただいております。はい、あとね、天狗みこしのねときちゃんさんはお花の ね写真を送ってくださってます。ありがとうございます。あとね、とがちゃんさんがね、うん、前回けいこさんのね中原ウェルカムパーティー来てくれたのね、はい、そんなお便りをくれてますよ。とがちゃんさんありがとうございます。はい、R 佐藤さんはメインパーソナリティの DJ けいこさんはじめスイッチオンファミリーの皆さんこんにちは、うん、本日はかすみさんの登場ですか、かかし舞の
お届けしました。
失礼しない、はい、失礼しない
、はい、ガブのステージ秋の動物祭り、はい、見に行かれたんですね。盛り上がりました、ね、気温は低けれど中身は暑かったです。
そのこと
ですよ。
そうそうそう、あとね、はい、リコリさんという方初めてかな、はい、ルルお姉さんのイベント楽しかった、知り合いのインスタからも流れてびっくりですということをいただいてるのと、あとルルお姉さん、はいはい、ルル先生の元同僚さんからいただいております。今日の放送に間に合いますか、ルルお姉さんも元いルル先生、はい、家族で遊びに行った所沢市民フェスティバルで偶然ルル先生に遭遇、はい、歌のお姉さん姿をやっと見られました、はい、保育園の時もでしたけどめちゃ可愛くって人だかりもできて素敵でした。うちの子もルルお姉さんにドハマりして何回もリピート参加、活動頑張ってくださいね、はい、ということでいただいてますよ。ありがとうございます。はい、ねあれだあれだ、うん、だってだフロンターレ情報言っちゃおうかな。はい、行きますよ、うん、はい、読んだ。今週はワールドカップ予選のためリーグ戦は行われません。その日本代表戦は16日今夜大阪吹田のパナソニックスタジオでミャンマーと対戦、19時2分キックオフです。今回はフロンターレから招集はいませんでしたが、海外で活躍しているいわゆる風呂上がりメンバーの応援をよろしくお願いします。毎週月曜日夜8時から、再放送は翌日火曜日朝7時から、それドドキのウグイスジョスタジアム DJ のコモリンこと、コモリスミエさんがパーソナリティを務めるフロンターレ応援番組ラブラブフロンターレを放送しています。こちらもよろしくお願いしますということです。ありがとうございます。さあ本日のゲスト様もう一度ご紹介しましょう、はい、川崎市出身ミスインターナショナルジャパン2024ファイナリストのモデルクリエイターでもあるかか姉妹のかすみさんでした。かすみさん最後に一言30秒に 2秒。
はい、2
秒か言って。はい。
皆さん、長々とお話ししてしまったんですけど、本当に今日はありがとうございました。
はい。
これからも小杉スイッチオン母の活躍をぜひ見ていただけると嬉しいです。
はい。RR コーヒープレゼント川崎ショータイム小杉スイッチオン、あっという間に58分でした。本日も皆様最後までお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでのお相手は DJ ケイコと、
はい、ルルお姉さんでした。
はい。この番組は聞けば幸せよみがえる RR コーヒー、他各社の提供でお送りしました。それではさよなら言いますよ。せーの、
さようなら。
お便りお待ちしております。